6. キラリレポート。愛情たっぷりのミルクが人々を笑顔に。増田牧場の取り組み。6分。市民編集委員の視点から、山本美香さん。これまで様々な清瀬の魅力ある場所や施設を訪ね、お伝えしてきました。今回は全国的に件数が減少傾向にありながらも、清瀬で牛乳の生産に励む酪農家の一つ、増田牧場に伺いました。市内での酪農の現状をお伝えします。地域密着型牧場。30年前には都内に約400軒近くあった酪農家。今は都内に50軒弱ほど。清瀬市内に至っては6軒となりました。東京都酪農業協同組合調べ。清瀬市役所から市役所通りを四季街道方面に進み、トウモロコシ畑をさらに進むと、左手に増田牧場が見えてきました。愛くるしい牛たちが顔を覗かせます。親子3世代にわたり酪農を営む増田夫妻によると、現在飼育しているのは約40頭。その中のお母さん牛から、1日2回搾乳されたものが収乳車で工場へと運ばれます。殺菌、パックなどの工程を経て出荷され、私たちの食卓へ届きます。牛舎を案内してくださった増田光則さんは、確かな愛情を持って飼育をしていますが、その一方で酪農は仕事、牛は経済動物です。日々商品の供給が保たれるよう、飼育環境に気を配っています。と話されました。写真があります。今年生まれた子牛たちとあり、柵から3頭の子牛が顔を覗かせ、こちらを見ています。写真終わり。美しき乳牛の祭典、ブラック&ホワイトショーとは、飼育をする傍ら、力を注いでいるのが、品評会への出展です。全日本ホルスタイン共進会主催の大会では、これまで何度も受賞を経験している増田夫妻、今年4月には、東京農林水産振興財団主催、第29回多摩ブラック&ホワイト賞においても1位を獲得されました。これらの大会は、ホルスタイン種牛の体型脂質改善向上や、生産効率の高い牛群を増殖することを目的とし、いかに牛が美しいルックスかを競う競技です。大きな牛だと800キロにもなるそうですが、出店すると決めたら日頃の飼育、環境管理に加え、牛のウォーキングやシャンプー、ブラッシングも欠かせない、と手入れにも余念のない光則さん。同じ志を持つ酪農家が一堂に集まり、意見や情報交換の場ともなるので、私たちのモチベーションにもつながります。と、妻ののりこさんも、毎回大会を心待ちにしている様子でした。写真が3枚あります。1枚目、ブラック&ホワイトショーで優勝した、キュードクリスタルウッドペギーの写真です。2枚目、3枚目は、インタビューに答える、増田光則さんとのりこさんです。写真終わり。労働環境や地域とのつながり。酪農業といえば生き物を扱うがゆえ、重労働、24時間体制といった過酷なイメージが拭いきれないのもまた事実です。この点について光則さんは、今は酪農ヘルパーに依頼する仕組みがあるので安心です。今年の夏も一度お願いしました、と話されます。また子どもたちに酪農の仕事、食や命の大切さを知ってもらうため、酪農教育ファームとして登録し、牧場を開放しているといいます。のりこさんは、牛を目の前にこんな風にスケッチしています。と小学生たちの写真を見せてくれました。酪農への理解が深まると嬉しい、と話されました。今後の取り組み。東京牛乳やそのコラボ商品、アイスミルクの開発など、幅広くビジネス展開する増田夫妻ですが、課題もあるといいます。糞、尿への対処法です。牧場が住宅街にあるので、 近隣の方にご迷惑にならないよう対策を検討しています。と三則さん。今後も地域の方たちとの交流を通じて社会貢献をしていきたいですね。と語られました。取材を終えて、近年インスタ映え、見た目のインパクトなどが重視され、舞台裏が見えにくい時代になっているように思います。決して綺麗事では済まされない環境の中で、牛と真摯に向き合うお二人の姿に身の引き締まる思いでした。地産地消を意識され、地域を活性化していきたいという思いもひしと伝わってきました。増田牧場のこれからの事業展開にも注目しています。写真があります。取材にご協力いただいた増田夫妻とあり、牧場で貝場を食べる2頭の牛のそばでしゃがんでいるお二人です。写真終わり。7、消費生活相談の現場から。定期購入の契約ではないですか？3分。今だけお得、先着丸人。インターネットやテレショップなどで、化粧品や健康食品の今だけお得の宣伝を見て申し込んだ。ところが、安く買えるのは定期購入が条件だった。そんなことは説明されなかった。といった相談が数年前に急増しました。法の改正により、定期購入であること、総額表示、期間などの明記が義務事項となり、相談件数も一旦は減少しました。しかしこのところ次のような相談が増加しています。事例、スマホで脱毛クリームのバナー広告を見て、今だけ8900円の 80% 引き1780円で、とあったので画面から申し込んだ。品物が届いたが、あと3回お届け予定。1回の商品代は5340円との納品書が入っていた。事業者に連絡したら、会社のホームページには定期購入の説明がきちんと載せてある。確認してほしいと言われた。確かに会社の案内には、初回代金、定期購入代金と回数が書かれているが、自分の見た広告には書いてなかったと思う。もしそうだったら申し込んでいない。アドバイス。このような相談が多いことより、バナー広告には定期購入が条件と書かれていない、もしくは非常に小さく目立たないように書かれていたのではと思われます。しかし相談者が見たという広告を確認しようにも見つからないことが多く、事業者への立証が困難で交渉は容易ではありません。広告、申し込み画面をスクリーンショットなどで保存しましょう。また、定期購入の解約ができるとして条件が書かれていても、申し出期間が限定されていて分かりにくい、申し出の電話がつながりにくい、という苦情も多く寄せられています。困ったら消費生活センターまでご相談を。イラストがあります。パソコンの前に座っている女性。画面の商品ページにはバナー広告があり、今だけ1780円。と吹き出しがあります。イラスト終わり。問い合わせ、消費生活センター、相談専用電話、042-495-6212。1、タイムトラベル、S40s、第2回、梅園中央公園、2分。2020年は、清瀬市市政施行50周年、清瀬がデザインされた記念ロゴマークがあります。公園で子どもたちが元気に遊んでいる白黒写真があります。写真は昭和47年頃の中央公園の様子です。この公園は昭和40年代半ば、元国立療養所清瀬病院、東京病院清瀬病棟の広い敷地の一角に3年計画で整備されました。医学の進歩で結核が治せる病気になり、患者数も減少。病院統合で病棟も集約され、清瀬で最初にできた結核療養所の敷地の一部は 市民の憩いの場に変身しました。写真中央のカーブする徒歩池では、長袖の季節にもかかわらず元気な子どもたちが水に足をつけて楽しんでいます。写真奥、フェンス越しに見えるテニスコートは昔も今もそのまま。昭和47年には写真左手前の線路寄りに市民プールもでき、にぎわいました。ローラースケート場があった時代も。昭和49年の夏には待望の市立中央図書館が写真右奥、中央公園脇にオープンしました。新たな清瀬市史の編纂事業を行っており、昭和・平成の清瀬の写真を集めています。ご協力ください。今までの収集資料に基づき、市史編纂室が記事を担当しています。ここまでは高橋康子でした。